今日与えられました箇所はヨハネによる福音書5章の1節から18節までです。新約聖書171ページです。その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには7つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くのに行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐによくなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病人を癒していただいた人に言った。今日安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らはお前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神として等しいものとされたからである。説教、命の主と題しまして、千堂先生にお願いします。
ただいま、ヨハネによる福音書5章の1節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。この記事の前半のところ、9節までのところは、すでに先週の礼拝で一度お聞きをいたしました。エルサレムで盛んに祭りが今祝われて、多くの人々が晴れやかな思いで過ごしていたときに、都の一角にあるベトサタの池のほとりでは、すべての希望と救いから見放されているようなありさまで生活している一群の人々がいました。で、主イエスがそのうちの一人に近づいてきてくださり、よくなりたいか、そう言葉をかけられます。で、この問いかけが、この人物の窮所をつくような問いであったということは、先週も少し考えました。主イエスから問いかけられたこの人物は、38年もの間、池のほとりで寝起きをしてきた、そう言われていました。形の上では、池の水が動くときに、奇跡を信じて癒されるのを待っている、そういう格好はしていましたけれども、しかしあまりにも長い間待ち続けていたこと、そしてまた、池の水が動いても、その時彼に手を貸して、池の中へ連れて行ってくれる、そういう協力者が誰もいないために、 この人も自分は治ることがないだろう、半ばそんな諦めの気持ちを宿してそこに生活をしていました。主イエスはそういう思いを宿している人に、良くなりたいのか、そうお尋ねになります。この人はとっさに問いに答えることができずに、主よ、水が動くとき誰も自分を助けてくれる者がいないのです、そのうちに他の人が癒されてしまうのですという、言い訳とも恨み事ともつかないような返事をしました。でするとそんなこの人に向かって主イエスはおっしゃったんです。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。ですると大変不思議なことでしたけれども、この人は自分が横になっていた床を担いで歩けるようにされたのでした。主イエスはこの人に自分が立ち上がれないこと、歩けないことを周りの人々のせいにして恨み事を言いながらそのまま過ごしていくというのではなくて、真剣に神様に癒されたいと願うかどうか、それが大変重要な問題だということを伝えようとなさいました。人間にはできないことでも神様にはおできになるからです。そしてまたこの起き上がりなさいという言葉は、厳密にこれを元々の言葉で翻訳するならば、起こしてもらいなさいという言葉で、これは主イエスのご復活を表すときにも同じ言葉が使われているのでした。つまりイエス様はこの時ご自身の復活の現実にこの人を結んでくださって、復活の主イエスに結ばれて立ち上がり歩むものとなりなさい、そう招いてくださったのです。これは2000年昔のベトザタの池のほとりでだけ起こった昔話というのではありません。私たち自身の信仰生活にも似たようなことは実際に起こっている、そう言えるんじゃないでしょうか。すなわちこの人と全く同じではありませんが、人生の深い嘆きや悲しみの出来事に直面をしたり、あるいはなかなか過ぎ去ってくれない苦しみや悩みの中に置かれてしまう、そして助けの手がどこから差し伸べられるのかも見当がつかないまま孤独になってすっかり行き詰まってしまう、そういう経験を私たちもさせられる場合があるのです。悩みのために何日も眠れなかったり、体重が急激に落ちてしまったり、あるいは何日過ぎてもずっと重苦しい一日が続いているように感じられる、そういう経験を私たちもする場合があります。主イエスはそんな私たちに尋ねてくださるんです。あなた良くなりたいのか、本当に主に癒されたいのか、それならば私が一緒に歩いてあげよう、私を信じて歩き出しなさい、そう主イエスが語りかけてくださり、そしてその語りかけを信じてどうやらもう一度歩き出すことができた、そういう経験をお持ちの方は実際にいらっしゃるんじゃないでしょうか。主イエスはこのベトザタの池の病人だけではなくて、今私たちにも良くなりたいか、床を担いで歩きなさい、私があなたと一緒に歩いてあげよう、そう御言葉をかけ励ましてくださるんです。でさて、しかしこの2000年前のベトサタの池でシエスの御言葉によって立ち上がり歩き出すことができたこの人物は、それで話が済んでハッピーエンドになったかというと、そうではなかったようなんです。この人が 床を取り上げ歩いていますと、そのことを咎める人々が現れます。9節の後半から10節にかけてもう一度お聞きいたします。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは立法で許されていない。シエスによって癒されたこの病人を咎め立てしている人たちというのは、別にこの人に意地悪でこう言っているのではありません。これはユダヤ人たちと言われますが、自分こそはユダヤ人なのだと、そう強く思っている人たちです。で、この人たちは大変真面目な気持ちでこの人を咎めています。彼らは神様に対する真剣な思いのゆえに、この人を咎めるんです。すなわち、実会の中に安息日を心に留め、これを聖なる日としなさい。そう命じられていることを彼らなりに真剣に受け止めて、安息日というのは神様が天地創造の仕事を終えて、その仕事を休まれ、世界中の作られた者たちと命を共に喜ばれた日だ。これは礼拝の日だから、自分たちも普通の仕事しちゃいけないんだと考えて、床を担ぐということも仕事のうちだから、それをやってはいけない、そう言ってこの人を咎めているんです。ですから、この治された癒された病人を咎めているユダヤ人たちというのは、本人たちとすれば神様を敬おうという、そういう気持ちで満たされています。ところが、そういう本当に神様に向かっている真剣な思いというものが、実際に自分の前で38年の間孤独な状況の中で不自由な生活を送ってきた人が癒され、そして本当に与えられている命を喜んで床を取り上げているという、その現実を見誤らせているんです。そしてまた、このユダヤ人たちはそういう救いの印をこの地上にもたらすために、神様のもとからおいでになった方についても見誤ります。そして最後にはこの方を退けてしまうんです。で、このところのこういうユダヤ人たちの姿を聖書から示されながら、私たち人間は時に独りよがりな神信心や自分中心の経験さというものを振り回してしまう、そういう場合があり得るのだということを聞き取り、わきまえるようでありたい、そう思います。で、このユダヤ人たちというのは誠に真剣に神様に向かっています。自分としては本当に敬虔なあり方をしているつもりで行動しています。このようにあって、他の人よりも一段高い意識を持って目覚めさせられている、目覚めているものだという、そういう自覚を持って行動して、そして周りの人たちを咎め立てするんです。他の人たちも目覚めているこの私と同じように考え行動するべきだ、そう思って、そうなってない人たちには、本人とすれば親切心からと言ってもいいと思います、目覚めるようにそう働きかけます。しかしながら、実はまさにそのところに深い落とし穴があるのではないでしょうか。こういうふうに周りの人たちを咎め立てするこの人々の姿というのは、本当に目覚めている人間の姿なんでしょうか。私たちが眠りに落ちる場合のことを考えてみたいんです。今から寝るぞと思って、さあ今寝たと思って寝る人はいないだろうと思います。私たちが眠ってしまうときというのは、自分でも気がつかないうちに眠ってしまうんです。ゲッセマネの園でのシエスのお弟子さんたちがそうでした。シエスが目を覚まして祈っていなさい、 そうおっしゃったときに、弟子たちは別にイエス様の言葉に反してこれから寝てやろうなんて思わなかったんです。自分たちとしては何としても起きてなきゃいけないと思っていた。だけれども誰一人として目覚めていることができなかった。聖書はそんなふうにゲッセマネの園の弟子たちの様子を伝えています。シエスに最も近しく接することを許されて、そしてそのシエスが本当に苦しみながら祈っている様子を目の当たりにして、そのことを感じ取って、なんとか自分も起きてなきゃいけないと思っていた、そういう弟子たちですら眠り込んでしまうのだとすれば、私たちはどうなんでしょうか。目覚めている、果たして本当にそんなことができるんでしょうか。シエスが目覚めていなさい、私たちにそうおっしゃるときには、社会の見張り役として目を覚ましていなさいということよりも、まずは私たち自身、自分自身の内面が眠り込まないように、イエス様はそう命じておられるんじゃないでしょうか。私たちは今日もこの場所に集まってきています。毎週この場所で礼拝を捧げています。しかしこの礼拝の営みがです、週の初めの日に神様の御前に一つの群れとして集められ整列して、そしてみんなで共同して神様を賛美し御言葉をいただく、そういう営みからいつの間にか外れていってしまって、この礼拝の中で何か自分の楽しみが満たされるとか、あるいは自己満足を得られるとか、傲慢になってこの私が神様の前に認められたい、あるいは自分がこれでいいのだって保証を求めるような、そういう営みにすり替わってしまう、そういうことはないかということを、実は私たちは絶えず注意していなきゃいけないのではないでしょうか。自分自身の内面が神様の御前にあって平らであるかどうかということを考えないで、ただ自分の敬虔な気持ちだけを押し通そうと、そうするような場合にはもしかするとこの礼拝の中で神様が働いておられる、また実際の私たちの生活の中でも神様が働いておられ、またイエス様が神様として働いてくださっている、そういう御業が行われているということを認められなくなってしまうということがあるかもしれないと思うんです。ユダヤ人たちはです、神様の御業に思いを向ける代わりに自分たちの経験さに絶対の自信を持って、そして自分たちと同じように行動するように求めました。自分たちと違うあり方をして神様を褒めたたえているこの癒された人に対して、あなたのそのあり方はよろしくない、そんなふうに咎めていたんです。で、さてまずそのユダヤ人たちからそんなふうなことを教えられますが、もう一つ今度は咎められた方の人、癒された病人の方にも思いを向けたいのです。実はこの人もです、自分が癒されたということに有頂天になって、そして自分が癒されたことにどういう意味があるのか、自分は一体なぜ癒されたのか、そしてまた自分を癒してくださった方がどなただったのかということにはほとんど思いを向けずに、ただ床を担いで見せて喜びを爆発させていた、そうだった様子が次第にこの箇所で明らかとなっていきます。安息日に床を担ぐことよろしくない、そう咎められ、でさらにあなたにそれを指示したのは誰なのかと尋ねられたときに、この病人はすぐに答えられなかった。13節にそう言われています。この人は床を担いで、そして歩きなさい、でそういう言葉を聞かされてその通りにしたところ、本当に歩くことができたので大喜びしました。しかしその自分の身に起こったことというのが、実はシエスのよみがえりに結ばれて主の力によって歩かされていることだというふうには気づかなかったんです。彼はまるで自分が魔法の力で 歩んでいる、そんな思いでいました。それでしたから、主イエスが再び神殿の境内でこの人に出会って忠告をしてくださったんです。14節のところです。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。主イエスはこの人に忠告をしてくださったんです。しかし、実はこの忠告の言葉というのは、私たちにとっては謎の言葉のように感じられるかもしれない、そう思います。あなたは良くなったのだと、そこまではわかるんですけれど、その後に続く言葉でシエスが何をおっしゃっておられるのかよくわかんないんです。もう罪を犯してはいけないというのは一体どういう意味でしょうか。あるいはまた、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないという、シエスがおっしゃるもっと悪いことというのは一体どんなことなのでしょうか。とっさに理解できずに戸惑ってしまう、この箇所を読んでてどうもこのシエスの言葉分かんないなと思いながら先に行ってしまう、そういうことが私たちにはあるんじゃないでしょうか。もっと悪いことがこの人に起こるというのであれば、今までのこの人の境遇というのはまだマシだったということなのでしょうか。しかし、人間的に言うならです、ここで癒されたこの人、この病人は、聖書の他のところに出てくる他の不運な身の上の人たちと比べても、まあ、誰よりも十分すぎるくらい不運な悪い経験をしてきたと言えるように思います。例えばです、聖書には12年の間出血性の病気に苦しめられてきた女性というのが登場して、シエスの房に触れて、衣の房に触れて癒されていきます。あの女性の苦しみだって大変なものでしたけれど、しかしこのベトサダと池の病人は時間でいうとです、あの女性の3倍以上の時間、38年もの間麻痺した体を抱えて池のほとりに横たえられ暮らしてきたんです。あるいはこのヨハネによる福音書の9章には、生まれつき目の見えない人というのも登場します。それはそれで本当に大変だと思いますが、しかしこの人にはまだ両親がついていたということが記されます。しかしこのベトサタの池の病人にはです、両親も親戚も手助けしてくれる身内の人が一人もいなかったんです。あるいはカファルナームには、このベトサタの池の人と同じように中部で横になったきり動けない人というのがいました。ところがその人には、屋根を壊してシエスの前にその人を取り板に乗せて吊り下げてくれる4人の友人がいたんです。この人にはそんな人いませんでした。そう考えてきますとです、この病人がこれまでしてきた苦労というのは、これは誰よりも辛くまた重く長かった、そう言えそうにも思うんです。もちろん苦労というのはこれは人それぞれですから、比べようがないというふうに言われるかもしれません。しかし比べるようがないとしても、この人がしてきた苦労、この人が経験してきた悲しみや痛みというのは、他の誰とも遜色ないくらい大変なものであったというふうには言えるんじゃないでしょうか。そうだとすると、この人がこれまで経験してきた苦労や絶望よりなお悪いものというのは一体何のことなんでしょうか。で、確かに人間的な言い方をすればです、この人の人生というのは誰と比べても負けないくらい苦労が多く大変なものだったと言えるように思います。ただし、シエスがここで気にしておられることがらというのは、そういう人間的な苦しみや人間的な辛さではないんです。シエスがこの人について本当に心配して気にかけて、わざわざ神殿の境内で出会って忠告してくださった、その事柄っていうのは、この癒された人が昔も今も相変わらず罪の中に置かれているという、その点なんです。 だからシュエスはもう罪と犯してはいけない、そうおっしゃるんです。シュエスはこの人に出会ってくださいました。そのことでベトザタの池でずっと病を抱えていたこの人は肉体的には癒され、立ち上がって歩けるほど良くなっています。でその点を捉えてシュエスはあなたは良くなったのだとおっしゃいます。でただしシュエスはそれでこの人の問題が完全に解決した、この人が完全に良くなった、本当に癒されたとは思ってらっしゃらないんです。38年間の病気というのは確かにこの人にとって辛く苦しく悪いことでした。でもこの人がその38年の間経験してきた悪いことというのは、ただ体が動かずに不自由だということだけではなくて、もっと別のこともそこにあったんです。この人をがんじがらめに捉えているようなもの、それこそ罪と呼ぶのがぴったりするような、そういう現実がこの人にありました。すなわちこの人は長い間誰からも相手にされずに孤独でした。そしてそういう中でです、自分をこのベトザタの池のほとりに置き去りにして、あとは関わりを持たなくなってしまった家族や知人を思い出しては恨みに思い、憎しみの思いを募らせ、そして不平不満のつぶやきを幾度となく繰り返してきたに違いないんです。孤独のうちに自分はもう誰からも見放されている一人ぼっちである、そういう怒りというのはやがてどうして母親が自分をこの世界に見落としたのか、自分なんか生まれてこなかった方が良かったのにという、そういうやり場のない非難の気持ちにまで高まっていたに違いありません。この人がそんなふうにです、人からも見放され、神様からも見捨てられている、そういう思いがもし癒されないならば、体がたとえ自由に動くようになったところで、この人の人生は決して幸せな嬉しいものにはならないに違いないんです。この人は体は動くようにされました。でも内面の気持ちというのはまだ孤独なままでした。この人は本当に孤独な中に、そしてそれが当たり前だと思って暮らしてたんです。だから自分の体が良くなった時に、この人は誰が自分を癒してくれたのか、その人に感謝しようっていう気持ちにはならなかったんです。ユダヤ人たちから咎め立てされて、お前に床を担いで歩くように指示したのは誰だったのか、そう尋ねられたときに、この人は答えることができませんでした。でそれはこの癒しの出来事にびっくりして、この病人の周りに大群衆があっという間に群がっている間にシュエスが立ち去られたからということもあるのですが、しかしそれだけではなくて、そもそもこの人がです、誰が癒してくれたかということに関心を持たなかったということの表れでもあるんです。歩き回れるようにはなりましたけれど、しかしこの人は気持ちの面では孤独なまま、本当に自分一人ぼっちの、人間からも神様からも切り離された、そういう罪の状態の中にありました。シュエスはそんなこの人の前にもう一度現れて、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないって、そう忠告してくださるんです。もっと悪いことっていうのは、もう一度病気になるとか、突然の不幸な出来事に見舞われるとか、そういうことではなくて、たとえ体が良くなったところで、今までと相変わらず、周りの人を憎んだり恨んだりする、そういう一生を過ごして、あっという間にそれが過ぎていってしまう、それがもっと悪いことです。この人にはそうじゃなく生きる道も実は生まれているんだけれど、しかし今までと同じように、本当に人生なんてつまらないものだと思いながら、あっという間にその時が過ぎていってしまう。シュエスはそのことを心配しておられるわけです。シュエスの癒しは印です。それはどんな人も神様の愛と慈しみの中を生きるように、神様が望んでいてくださる、私たちを本当に神様のものとして生かそうとしてくださっている、神様に信頼して 平安の中に生活することがあなたにはできるのだということを表してくださる、そういう印です。神様がそういうふうに私たち人間の上に望んでくださるので、シエスもまたその印の御業を行っていかれるんです。父が働いておられる、だから私も働くのだ、イエスもそうおっしゃいます。しかしこれは本当に残念なことですけれど、ベトザタの池で癒されたこの男の人は、シエスを通して働きかけてくださる神様の慈しみに応えようとはしませんでした。かえって再び出会ってくださり、忠告の言葉をくださったイエス様のことを疎ましく思って、ユダヤ人たちに向かって、自分を歩くように仕向けた張本人はあのイエスという人だと通報をして、シエスを迫害させるように仕向けたんです。せっかくシエスを通して命の印が行われ、神様があなたを本当に愛してくださってるんだと、その印の出来事が起こっても、その上辺の癒しや都合のいいところだけ受け取って、本当には感謝し歩き出そうとしないということが私たち人間にはあり得るのだということを、この癒された病人の姿は物語っています。そして実はこのことというのは、聖書のこの箇所を聞くすべての人への問いかけにもなっているんです。ここにいる私たちにも全員今日のそれぞれの生活が与えられています。それは神様が恵みとして私たちに与えてくださっている生活です。私たちは今日生きることとして本当にこの命を感謝し、そして神様が私たちを慈しみ愛してくださっているんだ、そのことを知ってそれにお仕えして生きようとする、そういう新しい生き方を始めることができます。しかしそれが当たり前のことだと思って、自分の思いが実現するために命はあるのだと思って、実現しないことばっかりを数えて、自分はなんてつまんない命を生かされてるんだと思って、不機嫌に一生を終えてしまうということもまた私たちにはあり得ることなんです。私たちに与えられている今日の命、今日の生活の中で私たちは一体何を第一に考えるんでしょうか。とりあえず差し当たっての健康が支えられ、また生活が守られていることを第一の喜びとするんでしょうか。神様が私たちに及ぼしてくださっている御業のうちで何が最も幸いであるかということをいつも覚えるようにしたいと思うんです。十字架と復活の主がいつも私たちに伴ってくださり、あなたはここで生きていいのだ、私があなたと一緒に生きてあげよう、そう呼びかけてくださる、その約束に慰め勇気づけられる、そういうあり方を持ってここからの人巡りの時へと押し出されていきたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ベトザタの池でシエスが一人の長年苦しめられ病んできた人と出会われ、そしてその人の体を癒してくださった時に、シエスは今までのような破れ、人々を憎み、辛い気持ちにとらわれて罪の中に打ち捨てられている生活を離れるようにと、そのように招いてくださいました。あなたはもう良くなっている、良くなっているものとして歩くようにと、そのようにこの人の命が本当に神様あなたから与えられているものとして感謝して生きる生活をたどるように御言葉をかけてくださいました。しかしこの人はそのようなシエスの語りかけを煩わしいものと思い、ただ自分自身の体が良くなったそのことだけを受け取り、そしてシエスと別の道を歩んでいこうとしました。シエスはそのような人のためにも十字架にかかり、その罪をあがなって なおそれでも新しい道を与えようとしてくださいます。主イエスがそのようにあなたの栄光を表し、またあなたの慈しみを表す方としてこの地上を訪れてくださり、私たちの間を歩んでくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがこの主の御言葉を聞かされ、また主に出会わされたことを感謝し喜んで生きるものとしてふさわしい生活を始めることができますように導いてください。私たちが与えられている日々の生活の中で、どうかよみがえりの主が絶えず私たちを慰め励まし勇気を与え、あなたの愛と慈しみをこのように持ち運ぶそのような器として歩んでいくことができますように、どうぞあなたが私たちに主が共にいてくださるそのことの大きな慰めと力と日々お与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。